猿が暮らす村の近くには、地面が裂けたような深い渓谷があって、遥か下に銀色に光る川が見えた。両側は切り立った断崖絶壁。その崖の途中に、ヤツデに似た葉をつける硬い樹木が生えていて、巨大な葉の間に朱色の果実がなっていた。ソルの仕事は、命綱とロープを頼りに崖を降りて、その果実を収穫すること。とても栄養があって美味しくて、その崖にしか生えない貴重な果実なんだとか。果実のなっている木を見つけたら、安全な場所に結びつけたロープを伝って、ソルが崖を降りていく。同時に丈夫な革の袋を下ろす。私の仕事は、果実でいっぱいになった袋を引き上げること。慎重に、慎重に。それから市場へ持って行って、収穫した果実を売る。レバイアって呼ばれていて、赤い宝石という意味なんだって。市場から戻ったら、他の人と一緒に食事を作ったり、近くの川で洗濯したり、森で狩りをしたり、夜は焚き火を囲んでおしゃべり。でも、他の人の話はよくわからないことも多くて、結局一番たくさん話したのはソルだった。ねえ、あの木の果実が高く売れるんでしょ？だったら苗木を村で育てればいいのに。
もう試したよ。でもそれじゃダメなんだ。木は育つけど果実が実らない。
それは土が原因じゃないかと思う。土もあの崖から取ってくるの。水はけの問題もあるかな。できるだけあそこと条件を同じにするんだ。見て、この粘土質の地層みたいなの。多分これがあの木には必要なの。何かこの場所に特有のミネラルが含まれてるんだ。だからこういう土をできるだけたくさん集めて、そこに苗木を植えるの。
でも育つまでには何年もかかるよ。本当に実がなるかもわからないし。
それでもやってみる価値はあるよ。私も手伝うから。
どうかな。
もしあの果樹が人工的に栽培できれば、もうソルたちがあんな風に危険を冒して取りに行く必要なくなる。
早見、どうしてあんたが気にするの？もしかして心配してくれてる？
当たり前じゃん。
でもこれは私たちの仕事だし、前からやってきたことだから。怖いなら大丈夫だよ。あんたは同じことしなくても。
やる。
え？
できるよ、私。教えて。ソルは私にも果実を収穫する方法を教えてくれた。初めて崖を降りて絶壁を見下ろす狭い足場に立った日は、とにかく必死で果実を集めたことだけ覚えてる。崖の上に戻ってきた私をソルがしっかり抱きしめてくれた。その暖かな感触が忘れられなくて、夜になっても目が冴えたままだった。
早見、眠れないの？
うん。
こっちに来る？いいよ。私のベッドで一緒に寝ても。
うん。
なんだ、本当に来たの？もう甘えん坊さんだね。よしよし。おいで。大丈夫。初めてにしては上手だったよ。身軽だし、度胸もあるし、手足の使い方もうまかった。 でも、嫌なら無理しなくていいんだからね。村の仕事は他にもあるから。
やだ。私はソルと一緒がいい。ソルの相棒でいたいの。お願い。もう一回だけギュッてして。そしたら、明日も頑張れるから。
いいよ。
ありがとう。もうちょっとご褒美欲しいな。
なーに？何して欲しいの？
キスして。ほっぺでいいから。
ずるい。今わざと顔の向き変えたでしょう。
違うよ。偶然口と口が当たっちゃったんだもん。
じゃあもう一回。ちゃんと向こう向いててよ。
うん。
ああ、もうまた。そんなに口にしてほしいの？
うん、してほしい。
これでいい？
うん。あのね、ソル、息が苦しくて動悸が止まらないの。ソルも初めての時こうだった。
そんなことないけど。大丈夫？どこが苦しいの？ここ？
うん、そう。ありがとう。ソルの手、優しくて癒される。
嘘。私の手なんて、硬くて気持ちよくなんかないだろう。
そんなことない。気持ちが嬉しいの。ソルが私に触れてるのが嬉しい。もっとして。ドキドキするよ。もっと、私の全部、ソルのものにしてほしい。忘れないように、体に刻みつけて思い出にしたいの。
ああ、それ病気だね。うっかり崖の下を覗き込むとさ、ちょっとおかしくなる人がいるんだよ。あんたの場合は、そういう症状なんだ。飛び降りたくなったとかじゃなくてよかったよ。
じゃあ、直してくれる？このままじゃ眠れないよ。
しょうがないな。いいよ。してあげる。
ああ。
早見？ねえ、ちょ、何してるの？あ、うん、ダメだって。あ、早見。
ソル、かわいい。私の病気治してくれるんでしょ？だったら、私が満足するまで抱かれてくれる？
は？ええ
でも、それは私の片思いだった。ずっとそんな気がしてた。ソルは面倒見てくれたし、甘えさせてくれたけど。でも、それはソルの優しさで、私が特別だからじゃない。アルバンなんて。
はあ、気持ちいい。あんたうまいね。こんなことをどこで覚えたの？
ハーレム仕込みだからね。
ああ、なるほど。あんたも命知らずなことしたもんだ。男なら殺されてたよ。
軽蔑する？でも、今はソルだけだよ。
なんで？ なんで私だけなの？気使うことないのに。せっかくの才能なんだから生かさなきゃ。ねえ、今度友達連れてくるからさ。他の子にも教えてあげよう。みんなでやろうよ。
あ、忘れてた。ここの女の人たちってこういうとこあるよね。
え、何？急にどうしたの？
どうしてそんなこと言うの？みんなとなんて嫌。私もソロじゃなきゃダメなの。ソロとしかしたくないの。他の人ともしろなんてひどいよ。
私はただみんなで楽しくできたらいいなって。
ソロの意地悪。
ああ、わかった、わかったよ。ごめん、もう言わないから。泣かないでよ。ね。
私は、ソルだけのものでいたい。
ああ、そっか。そうなんだ。うん、わかったから。
ソルも、私だけのものでいてくれる？
いや、参ったな。約束はできないけど、ああ、今のところは、そうだよ。
ありがとう。大好き。ふん、油断も隙もないんだから。こんなんじゃいつ浮気されるかわかんないよ。しっかり見張っとかなきゃ。でも、それは杞憂だった。ソルは、少なくとも私と一緒にいた間は、私の気持ちを尊重してくれたみたいで。いろいろあったけど、ソルと暮らした日々は楽しかった。夜明けとともに鳥の歌声で起きて、働いて、恋をして、長い幸せな夢の中にいるみたい。でも、ある日いつもみたいに、市場でレバイヤーを売っていた時のこと。ねえ、あれ何？不思議な音楽。
ああ、旅芸人が来てるんじゃない？見てきていいよ。私、店番してるから。
ありがとう。ちょっと行ってくる。頭に巻いてたスカーフ飛んでっちゃった。借りてるやつだからなくしたら困るんだけどな。あー、どこ行った？
これを探してるのか？
ありがとう。わー、何すんの？話してよ。
妙な噂がある。シグオンの宮殿から逃げ出したおかしな女がいるってな。色白で髪の黒い女だってさ。もしかしてお前のことか？
そんな女がどこにいんのよ。どいて。
待てよ、この辺りは日差しが厳しくてな、この気候じゃ異国のバイタだって日焼けしちまうよな。おい、なんだよこれ。お前、顔と服の中全然色違うな。
え、いいんじゃねえよ。
おとなしくしろ。
あんた、早見をどこに連れて行くんだよ。